続いて、中国人客の購買パワー獲得術ケース61ですね、買い物はネットからライブへ、この記事のメインはですね、ちょうど東京ディズニーランド30周年ですよね、今年ね。でそのニュースが3月4月頃すごかったじゃないですか。まあテレビでももちろんやってましたけども、インターネット上でもね。でそれがまあいろんなところに、駆け巡っているせいか、中国人客、台湾人客で合わせてですね、私たちは8回もこの2ヶ月間でほぼ毎週ですね、東京ディズニーランドアテンドしてました。で今回はもう最初から空港の方で Wi-Fi ルーターを必ず借りてもらったというのがまあ特徴ですかね。でそのおかげでこうずっと一緒についてなくてもみんながインターネットにアクセスできると、いわゆるスマホでねいろいろネットいじれると。で普段は私はいつもこの、私のこの今のスマホ e モバイル、これをまあテザリングさせてみんなに使ってもらってるんですけども、これだとずっと一緒に回らなきゃいけないので自由行動できないんですよね。なので、まあ、Wi-Fi ルーター借りてもらいました。で結論から言うとそのおかげでですね、これ私たちがアテンドした時ですけどね、ディズニーランド内のパーク内の購買、まあ、お土産単価ですね、すごい4万5千円だったんですよ。すごいですね。これはやっぱりかつてみたいに何て言うんですかね、必死に買い物お願いされたリストを持って日本にやってきて、毎日その必死の形相でね、あとこれが買えてないとか、あれはどこに売ってるんだとかっていうふうに以前はやってたんですけども、今はね結構買い物リストもあるんですけども、意外ともう、まあ日本でいうところの LINE みたいなね、中国だとウェイシンって言うんですけども、なんかを使ってディズニーランドの中のお店について、例えばこれかこれどっちだったっけな、どっちの色がいいんだろうあの子はって迷った時はすぐウェイシンで、その場で写真を送ったりですね、でどっちがいい、緑のフォークでとか、すぐ返信が来て買うとかですね、また相手の通信状況が結構いいときはそのままウェイシンでビデオチャットみたいな風にしてですね、こうやってこう実況生中継でこれかこれだったらどっち欲しいってなんかビデオで聞いてそのまま相手に答えてもらうみたいな買い方をしてたんですよ。これはすごいなと、要するに、まあ、ここにも書いてありますけどライブショッピングになってきたなということを、まあ、前半に書きました。はい、これまでもその、まあ、特に韓国台湾みたいに通信ネットの、ね、速度が速いところは結構以前からそういうことあったんですけども、ようやくその中国本土の方でも 3G が行き渡ってきて、またはそれで結構、まあ、通じちゃう時があるんですね、なのでそういう買い方が始まりましたよということを、まあ、ここで書いてるんですけども、であとやはりディズニーランドが改めていいなと思うところはですね、写真撮り放題ですよね。これはねもういつもセミナーでも言ってるんですけども本当に大きいですよね。お店の中でこうやって撮ってると銀座なんかでもあるんですけど、まだ撮らないでくださいとかっていうところあるんですね。でこんなような買い方するにもディズニーランドだともうビデオ撮ろうが写真撮りようが撮ろうがね何も言われないですから、逆に写真大歓迎みたいな施設ですから、すごく購買に貢献してるなっていうね、ビクビクしないで撮って友人に送ってこれを買ってきてくれいくつだとかね、まあ注文もらってました、でその後まあ良かったのは荷物いっぱいになっちゃったんですけども、あそこディズニーランドってワールドバザールの入ってすぐ何て言いますかね、入ってすぐ右手奥 なんか宅配便できるとこあるじゃないですか、ペリカン便ですか、あそこ、であそこご案内して、その後も食事行きたかったので、みんなもうそのままホテルに荷物を送ろうって言ってですね、でそれがあるって分かったらなおさら買いましたよね要するに両手で持てる範囲だとここで終わりってなっちゃうんですけども、あそこから宅配便あるんだって分かった瞬間に、あ、じゃあホテル届けてくれるんだねってなると、さらにこう買い物が加速したんですね。でこういうのも、商業施設で事前に言っといてあげるとやっぱり単価が変わるんだなっていうことが、まあ、大変よく分かりました。これ多分ね、分かんないですけど、ペリカン便だったと思うんですよね、あそこの宅配便は。それがあるよって説明したのはもうついてすぐだったので、毎回必ずそこで説明をするんですよ、ディズニーランド入ったらですね、すぐ、なのでそれがなかったら多分その購買単価も平均4万5000円まではいかなかったと思いますよね、そうですね、で今回改めて、まあその中国人台湾人の人たちと一緒にいて、やはりまあすごくその学んだことはですね、日本再生への道みたいな感じなんですけども、たまにこれもね講演でよく話しますが、ほとんど今回意外と女性、まあ意外、はっきり言うと主婦が多かったんですね、この8グループ8回も行きましたから、でこれなんで来れるんでしょうかというと、親と同居してるからなんですね、ほとんどの人はみんな同居または、同じマンションの隣の棟に住んでるとかね、ご両親が、またはいとこのお兄ちゃんとかですね、いとこの妹夫婦が隣側にまたは下のフロアに住んでるとか、まあ完全同居じゃないにしても、まあ、ほぼ長屋的なねそういう住み方してるんですね。だからやっぱり海外行くとき、旅行行くとき、仕事のときみんな預かってくれるんですね。でこれがいわゆる中国とか台湾の人たちが旅行しやすい原因ですよね。もちろんお金持ちにもなってきてるんですけども、加えてその、ちゃんと旅行に行けるというのは子供預かってくれる人がいたりするからという、これがやっぱり大きいなと、そうですね、でさらにその周りが親族友人がたくさん住んでるということ でじゃあどうせ日本に行くんだったらさ、これ買ってきてよと、私の家はこれねと、僕はこれ買ってきてくださいってやっぱりまあみんなから依頼を受けると、でこれにもやっぱり購買力が上がる理由ですよね、で私たちは今の日本人は核家族化が進んでいるんで、まあ変な話ですけども、韓国上海ぐらい出張行く時、出張っていうか旅行行く時もそんなに買わないですよね、みんなに、うちも親戚ほとんど東北なので、いちいち中国出張行くなんか言わないですね、そうです、だから買い物の量はやっぱり少ないですね、少ない、対して彼ら彼女たちっていうのはもう近所親戚いっぱいいますから、同居族もいますからね、やっぱり買わなければならない量がすごい、でこれはなんていうんですかね、今こう外国人観光客誘致でいろいろ盛り上がってますけども、一つやっぱり購買力があるないっていうのを決めるには、何人だからというよりは、まあ私が中国人すごいなと思ってる理由は、まあこの部分ですね、そこそこ今もう中流ぐらいの人たちまでね来てますけども、そんなに巨金持ちじゃなくても結局はみんなで住んでるから世帯収入って考えると、まあすごいわけですよね、そうですでまあ、最後にそういうふうに考えていくと、だから仕事もやりやすい、別に育児休暇ずっと取る必要もない、産んで退院してちょっとしたらすぐまた現場復帰しちゃう、ああいう働き方ができるのもやっぱり同居してるからなんですけども、逆に日本は同居しなくなっちゃってるから、変な話ですけど、すべてこう会社とか国にもうちょっとなんとかしてちょうだいなっていう声になっちゃうんですよね。それはそれで気持ちとしてはわかるけども、本来なんで同居しないのというところをやっぱり思い知らされますよね。 もちろん田舎のお父さんお母さんが都会に出てこなきゃいけないっていうリスク、または自分たちがねやっぱりアイターンして故郷に帰んなきゃなんないっていうのは、これはどの国の人たちも同じなんですけども、そういうことをきちっとやってなんとかこう豊かに暮らしていると、でそうすると少子高齢化意外と解決するんだなっていうのをやっぱ彼ら見てて思うわけですよ。でそうですね、子供も面倒見てもらえるんだったら2人目3人目産もうかなとか、またはそうやってずっと一緒にいるんだから、介護施設入れる必要ないじゃないですか、まあ多少ボケていったにしても家で孫の面倒見ててね、ということで一緒に暮らしていることになりますから、そんなやたら介護施設とかね、孤独に一人っていう、まあその率が減るわけですよね。なんでそういう暮らし方そのものが観光業にもとても大きな影響を与えるし、もちろん働く人口が増えるし、ね、でさらにまあ子供も産みやすく育てやすくなるし、お年寄りも一人寂しくというんではなくて家の中で役割を得ながら、ね、家族として長く暮らしていけるという、まあ、本当にこれ大事な、ライフスタイルだなと思ってですね、こういうのはやはり日本は逆に学んでいかなきゃいけないなとか、痛感しまして、まあそんな記事を書きました。はい。なるほど。あ、結構いるんですね。さすがですね。まあでもやっぱり3分の1ぐらいですよね、今。そうですよね。分かれてるからやっぱりそれは苦しいですよね。楽じゃないですよね。はい。ぜひ参考にしてください。はい。じゃあここで一回休憩ですね。はい。お疲れ様でした。